エピローグ。頑張らない感情営業術で営業苦手を卒業しよう。営業は辛いものではなく、喜びをプレゼントするもの。頑張らない感情営業術で営業苦手を卒業しよう。1。営業は辛いものではなく、喜びをプレゼントするもの。長い間、多くの人にとって、営業は辛く嫌な仕事だと思われてきました。しかし、感情営業術の新しい視点と感覚では、営業は辛い仕事ではなく、お客様に喜びをプレゼントする仕事に変えられます。そういう概念をあなたにもぜひ持ってほしいと思っています。営業も集客も、お客様へプレゼントを届けるイメージで。実際に私自身の商品作りの起点は喜びにあります。その喜びのゴールはお客様によって違います。もちろん受け取る側、お客様だけではなく、与える側、販売者の望むゴールも人それぞれで違います。例えば私のクライアントさんでも、とにかくたくさん稼ぐことにチャレンジしてみたいという人なら、年商5000万円とか1億円とか目指すゴールかもしれません。家族との時間を大切にする人ならば、月商20万円でも心は充足するでしょう。またお子さんの受験や習い事などの教育資金を稼いで、親子で夢を叶えたいと願っているお母さんだっています。私は自分の能力を最大限使って、いかにお客様に喜んでもらえるゴールを作るか、ということを念頭に置いて商品設計をしています。だからこそ、喜びをプレゼントしたい相手のことは、最大限気にかけなくてはいけないのです。皆さんも本当に好きな人にプレゼントすることを考えると、なんだかワクワクしませんか？結局のところ、営業とは、相手を思って、つまり、愛を持って提案することに他なりません。ですからあなたは、自分の真心のこもったプレゼントとして、あなたが渡したいと思う人のためだけに、商品開発をすればよいのです。気持ちを伝えるという、とてもシンプルな行為が、営業活動にもつながるということです。ことさら大げさに、いざ営業と身構える必要はありません。単純にプレゼントを渡すという、ただそれだけのことだと思えば十分です。あなたはどの場所で、どのようにそれを渡すのかを一生懸命に考えるだけ。それが営業活動なのです。営業を辛いものと思った瞬間に、その思考は止まってしまいます。プレゼントのサプライズを考えるように提案を考えると、おそらくワクワクの方が強くなり、その企画はちゃんとお客様にも喜びとして伝わります。一生懸命集客していますという人ほど、このあたりの気持ちが不足しているように思います。集客という言葉を、客を集めると認識するよりも、プレゼントを届けるために集まってもらうと認識した方が自然な流れだなぁと私はいつも感じています。2. 嫌な営業はやらなくても良いという許可を出す。多くの人が営業を嫌う理由の一つは嫌な営業を強制されることです。ここで注目したいポイントは嫌なという点です。逆に言うと、嫌ではない営業、もっと積極的に言うと、好きな営業を選んでいけばよいのです。嫌な営業はやらないということを自分に許可するだけで、かなり気持ちが楽になりませんか？これまでお伝えしてきたように、制約へのアプローチはたくさんあります。あなたが嫌いな営業手法を使わなくても、他の方法で成果を上げることは十分に可能です。例えば、お客様との対話を大切にして信頼関係を築くことで、自然な形で制約に結びつけることができます。信頼されていると、 SNS でライブをしているだけでも、DM、ダイレクトメッセージで予約が入ってしまうことも普通にあるのです。では私のクラブハウスでの経験をお伝えしましょう。他の方の主催ルームで私がインタビューに答えていた時のことでした。皆さんが私の話や私自身に共感してくださって、特に売り込みをしていないにもかかわらず、商品がどんどん買われていきました。たった2時間ほどのお話の中で、合計数十万円の売り上げになったのです。誰もが売り込みをするのもされるのも嫌いなのは、感情の領域ではごく当たり前のことです。売り込みと感じるか感じないかの境目は、ただお客様が欲しいタイミングかどうかにかかっています。売り込みをしたくないなら、普段からあなたの情報を欲しがる人を地道に集めておくことが一番です。売り込み嫌いな人は、売り込みいらずの自分のファンを作る。私の場合は、教室集客経営のコンサルタントですので、自宅教室業の先生で集客や経営に困っている人、またはさらに売り上げを伸ばすための知恵を借りたい人というテーマで、LINE やメルマガで発信し、読者を集めています。特にメルマガでは、長文、3000文字から5000文字の読み物を動画とともに配信していますので、欲しい人にとっては、ほぼ毎日のようにミニ講座が届くようになっています。これは、いらない人にはいらない情報です。でも、欲しい人にはとても有益で感謝されている内容なのです。実際に私が新講座をリリースして、メルマガの読者の方からお申し込みをいただくと、その動機の欄に次のように書かれています。いつもメルマガでお勉強させていただいています。有益な情報を本当にありがとうございます。今回はいつか習いたいと思っていた高橋先生の講座にやっと申し込みすることができました。嬉しいです。今から講座開講が楽しみでワクワクしています。どうぞよろしくお願いいたします。私が何をやったかというと、単にメルマガで新講座を紹介しただけです。それでもその方の良きタイミングで紹介がなされた場合、普段から信頼関係が構築されていれば、購入してくださった上に感謝までされるのです。これって嬉しいことですよね。ですから、売り込みが嫌いという人は、あなたの情報を知りたがっている人をきちんと集めて、普段から信頼関係を築いておく必要があるのです。それをやらずして、告知したら嫌われるから嫌だというのはナンセンスだと思います。3. あなたが楽しければお客様も楽しくなる。仕事趣味化のすすめ。私が普段から皆さんにお伝えしている仕事というものへの価値観があります。それは趣味が仕事で仕事が趣味というもの。とはいえ、これはガツガツと企業戦士のような働き方をするという意味ではなく、むしろ逆で、趣味レベルくらいのライトな気持ちで、でもやることはがっつりやるといったイメージです。好きな仕事を好きなようにやる。そのために稼ぐし、お金も使うし、遊ぶし、楽しむということです。この感情領域でのポイントは、稼ぐからスタートしている点にあります。しかし、お金を稼ぐこと自体が目的ではありません。使いたいことにお金を使いたいから稼ぐのです。例えば、私は旅行が大好きで、国内でも海外でもあちこち出かけて、異文化の刺激を受けたり、現地でいろいろな人に会ってお話を聞いたりすることが好きです。私の仕事のモットーは、行きたい場所に行き、会いたい人に会うなので、稼ぐのはその手段を得るため。ただ、稼がなきゃという悲壮感はなくて、楽しく稼ぐことにしています。その方がいいに決まっていますよね。個人事業主の最大のメリットは、自分で好きな仕事を選べること。私は企業当初に聞いた、 あるコンサルタントの方のお話をとても印象深く覚えています。それはこんな言葉でした。個人事業主の最大のメリットは、自分で好きな仕事を選べることでしょ？当時、会社員から独立起業したばかりだった私は、まさにその通りだと思って感銘を受けたのです。この言葉は、私の仕事選びの価値基準になりました。その一つが、報酬が高くても気持ちが乗らない仕事は受けない、というものです。独立して2年くらい経った時の私の経験をご紹介しましょう。法人の仕事のオファーがありました。当時の月商は30万円レベルだった頃です。実際にはまだまだ売り上げを伸ばしたい時期でした。そんな時に年間契約1000万円というお話があったのです。もちろん金額的にはとても魅力的なものでした。一月あたり80万円余りの上乗せになりますからね。それでも私はその仕事をお断りしました。理由は、その依頼の背景にある社内事情や力関係、その他ドロドロと渦巻く利害関係が見えてしまってワクワクしなかったからなんです。そんな理由で断るの？と思う人もいるかもしれませんが、自分の本当の感情を大事にしたい私の価値基準からすると、やはりそれは断るべき内容だったと思います。その出来事が私の仕事を引き受ける価値基準を確定させたのです。どんなに高い報酬でも気持ちが乗らなければ引き受けない。逆に、無料でも自分がやりたいと思ったことは引き受ける。そんな価値基準のおかげで、私は好きな仕事、好きなビジネスパートナー、好きなクライアントさんに囲まれて、しっかりとお金も稼いで、好きなところに行けて、好きな人と出会えています。もちろん収入も会社員時代から比べて軽く10倍以上になっています。私は自分の感情を優先して仕事をしていますが、その分やることはしっかりやっています。これもまた感情領域です。仕事は楽しみながらも遊びの要素を入れてゲーム感覚で。それゆえ私は自分のことを非常識な経営コンサルタントと名乗り、自由気ままに仕事を趣味化しているのです。集客が辛いと思う時ほど笑顔で。集客が辛いという感覚を引きずっていると、顔の表情や文章などにも悲壮感が漂ってしまいます。繁盛しているお店と寂れているお店があると当たり前ですが、人は繁盛店の方に向かいますよね。仮にもしもあなたが今はまだ集客できていなかったとしても、ボロは着てても心は錦の気持ちで楽しく振る舞いましょう。この言葉は、外見はみすぼらしくてもボロでも、心は豊かで美しいということを表す慣用句です。辛い時ほど明るく笑いましょう。それによって逆に人が集まるような状態を作り出すこともできますから。仕事は趣味化する方が良いとお伝えしているのは、仕事や営業を辛いものと捉えるのではなく、何でも好奇心を持ってチャレンジするゲーム感覚があると、気持ち的にもかなり楽になるからです。実践している私がおすすめするのですから、有効なマインドセットなのです。4. 釣った魚にこそ餌をやり続ける。勝手に広がるコミュニティ運営法。釣った魚に餌はやらぬという慣用句も聞いたことがあると思います。よく男女の恋愛話などで、付き合う前までは優しくて積極的だったのに、いざ付き合い始めると冷たくて雑な態度になるという例え話として使われますね。実はこの話、集客に苦戦している皆さんを見ているときに、同じだなぁ、と感じることがよくあるのです。今いるお客様にもっとコンタクトを取った方がいいのにな。新規顧客の獲得コストは既存顧客の獲得コストの5倍から10倍かかるという話はすでにしました。その計算でいくと、新しい商品をリリースしたとしたら、新規顧客が買う確率と 既存顧客が買う確率にも同様に5倍以上の開きがあることになります。この5倍という数字、あなたはどのように感じますか？既存顧客を大事にする方が先、新規顧客はその後追いかける。新規のお客様に1の力をかける気持ちがあるのなら、同じ1の力を既存のお客様にもかけてみましょう。単純にそれだけで成約率が5倍になる可能性が高いということなのです。私の具体的な運用例で解説します。私は自分の月額会員制のコンサルティングプランを持っていて、サロンメンバーが会員になっています。私のサービス提供の優先順位は、1サロンメンバー向け、2メルマガ LINE 会員向け、3一般の SNS での見込み顧客向けとなっています。またサロンメンバーの中にも3種類の会員レベルがあって、プラチナ、ゴールド、シルバーの順番で優先度合いが異なります。もちろん会費もそれに合わせた金額をいただいていますので、先行でご案内する順番や割引額もそのレベルによって異なります。現状ではお客様の優先順位で最上位にあり、一番優遇したサービスを提供しているのは月額会員制サロンのプラチナ会員となっています。また私の講座には様々なものがあるのですが、特にリアルの講座は人数が限定されてしまうことが多いので、サロンメンバーを優先するために一般公開をあまりしていません。お客様に優先順位をつけてサービスを提供するメリットとは、今述べた通り、私はより自分に近く、毎月定額的にお金を支払ってくださっている会員のサロンメンバーを優遇しています。先ほどの言い回しでいくと、釣った魚にきちんと餌をやり続けている状態なのです。本来はお客様を魚に例えるのは少し失礼だと思っているんですが、わかりやすい例なのでどうぞご容赦くださいませ。集客がうまくいかないという方のお話を伺って、一番感じるのが、既存のお客様との深い関係性を構築できていないという点です。既存のお客様と深くつながると満足度も高くなり、自ら進んであなたのサービスのことを誰かに伝えてくれる可能性が高まります。同時にあなたが困った時、集客のお手伝いや拡散のお手伝いをお願いしたい時、気持ちよく助けてくれます。それもあなたに近くて普段から感謝をしてくださっている方から協力してくれるものです。あっという間にあなたの力が5倍、10倍、100倍と拡大していくことになるのです。既存のお客様と深い関係性を築くことを再点検する。新規顧客ばかり追いかけすぎると、既存顧客へのサービスが手薄になります。既存顧客の満足度を引き上げつつ、新規顧客を追いかける方がベターです。成約率の差は信頼関係の差です。5倍以上のインパクトがあると思うので、売り込みをしたくない人ならなおさら既存のお客様との関係性を再点検することをお勧めします。5、売り込みが嫌なら、まずは売り込みという概念を捨てる。売り込みという言葉の印象にネガティブなものを持っている人は、相手が何も感じていない時にも、勝手に自分の言葉を売り込みと判定してしまって動けなくなるものです。そんな人には、とっておきのアドバイスがあります。売り込みが嫌なら、あなたがまず売り込んでいるかもという気持ちを捨てる。こんなエピソードがあります。クライアントさんとセッションしているときに、商品がうまく成約しなかったお話を伺っていて、なぜそのタイミングで商品を紹介しないんだろうと不思議に思うことがあるのです。そこで私が本人にお尋ねします。流れを聞いていると、その方は普通に商品をご紹介しても、そのまま買ってもらえそうな発言をしているんですが、なぜ商品をご紹介しなかったのですか？すると、 そのクライアントさんは目を見開いて驚いたような顔をして言うのです。え、そうなんですか？私はてっきりそのシーンで商品を紹介すると売り込んでるようで嫌だなと思って何も言えなかったんです。この会話の違和感、あなたにはお分かりでしょうか？私はその場にいないけれど、お客様の会話やコメントを聞いていて、商品紹介されても何らマイナスの感情を抱かないところまで来ているのがわかります。しかし、うまく制約できなかったそのクライアントさんは、自分自身に売り込みが嫌というフィルターがかかってしまっていたので、商品紹介をする最適のタイミングを逃してしまったのです。その商品を欲しいと思うかどうかは、相手が決めること。私は商品、サービスをご紹介するときに、特別な罪悪感を覚えることも、引け目を感じることもありません。その人にとって必要なものだと思えば、必要だと思う根拠と理由を、商品紹介とともに信念を持って語ります。もちろんその人には必要ないと思えるなら、商品の紹介はしません。積極的に商品、サービスを紹介できる人と、できない人との感情の方向性の違いを挙げてみます。紹介できる人。その人に本当に必要だと思うなら紹介するという他者への愛情。紹介できない人。嫌われたくない、押し売りに思われたくないという慈愛の感情。私の場合は、その人に本当に必要だと思ったならば、興味がなさそうでも一度は提案しておきます。それは私のためではなく、その人のためだと思う私の信念からです。もちろんきちんと理由も説明してお話をするので、それがゆえに嫌われたり、ご縁が切れたりすることはありません。しかし、何事もやりすぎると押し売りになってしまいますので、ご注意を。ですから、度合いは難しいのですが、相手がどのように思うかは相手が決めること。自分は伝えるだけなのだと思えば、シンプルにお話はできるのではないでしょうか。あなた自身が押し売りしているかもと思うと、自身に変なフィルターをかけて遠慮しすぎてしまって、本当は相手が聞きたい情報だったかもしれないのに伝えられていないという可能性もありますよ。決定権は相手にある。こちらはただ選択肢を渡すだけ。このように考えることができれば、売り込みをしているという概念を軽やかに手放せるのではないでしょうか。6、仕事の軸足をライスワークからライフワークへシフト。ところで、突然ですが、あなたに質問があります。あなたのお仕事はライスワークですか？それともライフワークですか？まず、ライスワークとライフワークの言葉の違いを説明したいと思います。ライスワーク、ご飯を食べるための活動。ライフワーク、夢や自分の好きなことを追い求める活動。後者は詳しい説明は不要だと思うので、ライスワークについてです。あなたが生活する、つまり食べていくためには、働かなくてはいけません。働いて金銭的報酬を得ることで、生活の基盤を作ります。このように、労働と報酬を等価交換することをベースにしている活動が、ライスワークです。ただし、単に淡々とお金を稼ぐことだけを指しているものではありません。人によっては、ライスワークがそのままライフワークになっている人もいます。実は私もその一人で、おそらくこの働き方が誰もが望むスタイルだと自負しています。もっともすべての人がその望みを叶えられるわけではないことも十分理解しています。私自身もライスワークで働くことしか選択肢がなかった時代をかなりの期間過ごしているので、その辛さもよくわかっているつもりです。営業活動は必ずしもライスワークとイコールとは限らない。 営業活動が嫌われる主な要因として、お金のために仕方なく押し売りをして稼ぐという印象を持たれがちなことが挙げられます。つまり、ライスワークの中でも辛い仕事の代表のように思われているんでしょう。ですが、それはその人が営業という概念をどのように捉えるかというだけのことだと私は思っているのです。これまでにお伝えしてきたように、必ずしも自分から積極的に売り込みに行かなくても、営業も集客もできます。営業が苦手な人は、その分、仕組みでお客様に寄ってきてもらえるように仕掛ければ良いだけです。ただし当然ですが、直接お客様に声掛けできる営業の方が、話は通じやすく、制約までのスピードも速いということだけは理解しておいてください。ということは、もう想像がつくと思いますが、これができれば最強だと思いませんか？直接的な営業のアプローチと、お客様に寄ってきてもらえる間接的な営業の仕組み。ちなみに、私はこの両方を駆使して営業活動をしているので、制約までのスピードが速く、その数も多くなるというわけです。営業に対して特に障壁はないよという人は、私のように両方を使いこなせば、最短最速で理想のお客様と出会えるし、楽しく仕事ができると思います。仕事をライスワーク化しているのは、あなたのマインド？仕事、営業の概念をライスワークにするのか、ライフワークにするのかは、あなたの心次第です。私はラッキーなことに、営業がもともと嫌いではなかったというか、そもそも営業しているという感覚がなく、商品の紹介をしていただけだったように思います。ただそのおかげで、紹介する、伝えるという仕事が、そのまま現在の仕事につながり、さらには皆さんに喜んでいただけるライフワークに進化したと思っています。仮にあなたがどのようなお仕事をしていたとしても、その仕事内容を詳細にチェックしてみれば、ライフワーク化する要因は必ず見つかるはずです。そんな私が改めてあなたにお伝えしたいのは、営業という言葉の意味は、デジタル大事典によると、利益を得る目的で継続的に事業を営むことだということ。であれば、どのような方法で集客をしようとも、結果としてそれが収益に結びつくなら、営業をやっているに等しいのです。だとしたら、そんなに営業を毛嫌いする必要はないと思いませんか？あなたは言葉の呪縛から解放されるべきだというのが、私個人の意見です。営業の概念を変に堅苦しく考えるから難しくなります。商売を続けていくこと、お客様から何かしらの対価をいただくために動くこと、それらすべてが営業なので、嫌いという気持ちをなくすことから始めるだけでも、よほど気楽で楽しく仕事ができると思います。そして、いやいや営業をやるくらいなら、営業をしなくてもお客様が集まる仕組み作りに注力するという選択をしてみてください。もしもそれがどうしてもうまくいかなくて、いやいや営業をやって、それがどうしても辛すぎるならば、違う道、転職を考えたっていいのです。7、営業が楽しくなると集客も楽しくなる幸せの循環づくり。私の営業経験は、会社員として22年、独立して自営業になってからは12年です。サービス業という業種での通算営業歴は、現時点でも32年になっています。これだけの長い期間、営業という仕事を中心にやれてきたのは、特にそのことに対しての気負いもなく、ゲーム感覚でいろいろなハードルをクリアしてきたからだと思います。もちろん会社員としての営業職は、数字を追いかけ、売上を伸ばさなければならない側面もあるので、そこはきちんと成績を残していました。ただその時にも月末になって数字に追われるのは嫌なので、月半ばにはその月の予算を達成するように動いていたし、年の予算でも年末に頑張るのは嫌だったので、 大抵秋の10月頃には年予算を達成するように動いていました。営業目標数字を早々に達成できていた秘訣とは？では、なぜ私は狙った数字を達成することができていたのでしょうか？その極意を聞かれたら、きっと私は次のように答えると思います。会社に縛られるのが嫌だったから。そうです。私の動機は、会社に命令されたり、縛られたり、強制的に働かされたりするのが嫌だったからなのです。つまり、自由に動きたかったからこそ、会社から文句を言われないように数字を達成しなければならなかったのです。そもそも営業職的な職業ばかりを選んでいたのは、どんな仕事でもいいから、ありがとうと言ってもらえる仕事がしたかったというのが一番大きな動機でした。事務職や内勤のお仕事を否定しているのではありません。ただ外に出て人と出会い、その人にとって良いと思える提案をして喜んでもらえるのが私は嬉しかった。しかもそれが私にはエキサイティングだったので続けることができていたのです。そんなシーンを会社の命令や数字に縛られていやいや演じるというのが自分としてはそれこそ感情的に嫌でした。だから会社に縛られない自由な動きをしていたというのが私の裏事情です。縛られるのが嫌だから淡々と数字を上げ続けるというのは少し変わった動機かもしれませんよね。でもそのおかげで次のようなことをいつも考えて動いていました。どうすれば少ない訪問で契約まで持ち込めるのか。どういう提案書を出せば相手の心が動いてさらっと契約を検討してもらえるのか。そしてその実現のためにこのような行動を誰に言われずとも普段から繰り返し行っていたのです。お客様の心理を考える。そして提案を考えて作る。そして動く。さらに結果を検証して改善する。おかげでどんどん営業の練度が上がっていきました。同時にそれができていない後輩の営業マンにも考え方を伝授する機会が多かったので、結果として2社で営業部長の役職に就くこともできました。さらに私の得意領域はもともと提案営業だったので、自営業になった時にその経験と知識をそのまま最大限に活かせたことはラッキーでした。そしてその知識をクライアントさんにもお伝えできているんですから、コンサルタントという職業は私にとっては最高のライフワークでもあるのです。大好きなクライアントさんを最高の知恵と手段で救い、クライアントさんが望む未来を作るお手伝いができる最高の仕事だと思っています。そもそもあなたは何のために事業を始めたのですか？ここで改めて考えたいのですが、営業とは何なのでしょうか。もともと営業が苦手で嫌いということから、この本を手に取ってくださった人も多かったはずです。営業って、そんなに人に嫌われる嫌な仕事なのでしょうか。私のもとに訪れる、集客にお悩みの女性オーナーの皆さんが口々におっしゃるのは、私ができることで少しでも多くの人に喜んでもらいたい。昔の自分のように苦しんでいる人を救いたいというお気持ちです。女性の場合、事業をスタートさせたいと思ったきっかけは、大抵このような感じです。だからこそ、それを望む人に出会えないと悶々とするし、出会ったところで商品をいきなり売るとなると、押し売りになるから嫌という気持ちになるのだと思います。では、例えば先ほどの昔のように苦しんでいるあなたが、今あなたが提供している商品、サービスを知ったとしたら、嬉しく思うでしょうか？という問いには、あなたはどのように答えますか？答えは、イエスのはずです。なぜなら昔の自分のように苦しんでいる人を救いたいと言っているということは、昔の自分が知っていたら、救われているはずと確信しているからです。 だとすれば、伝えない、知らせないというのは、幸せにしてあげたいとあなたが思う人が知恵を得る機会を損失させることになるとは思いませんか？つまり、営業とは、必要とする人に必要とする商品、サービスを届けることであるという気持ちになれば、営業か、と嫌がらずに伝えることができるのではないでしょうか。感情営業術の真骨頂は、思いやり。この、必要な人に必要とする商品、サービスを届けることが、感情営業術の真骨頂であり、かつ、思いやりなのです。あなたが必要な人にきちんと正しい価値を伝えることは、思いやりです。その観点で考えると、営業が嫌いと言っている時点で、自分だけの小さな世界に閉じこもってしまっているだけだと思いませんか？本気で昔の自分のように苦しんでいる人を救いたいと思うなら、積極的に広くあなたの商品、サービスを伝えていく必要があるのです。結果としてそれが営業活動になり、あなたが本当に救いたい人を救うことになります。売り込みが嫌いと言っている人に一番不足しているのが認知告知活動です。売り込まなくて良いのです。その代わり必要な人にきちんと価値を伝えていくためには、企業当初は特にある一定のお役立ち&興味を持ってもらえる大量な情報発信が必要になります。営業は幸せの感情循環の源になる。大切なことなので、もう一度お伝えしておきますね。あなたの商品、サービスの魅力を一番知っているのは、あなた自身です。そのあなたが発信をしない限りは、あなたが大事だと思う人を救うことはできないのです。ですから、営業を嫌いと言わずに、すべての活動は、営業イコール思いやりだと思って、一つ一つの情報を丁寧に伝えてみてください。すると、あなたの思いを理解し、共感してくれる人が引き寄せられて、必ずあなたの前に現れます。営業は、お客様とあなたの関係をつなぐ、幸せの循環の架け橋になります。その未来を信じることができるなら、それほど気負うこともなく、楽な気持ちで発信を続けていきましょう。それが最大の営業になっていくと思いますよ。エピローグ。頑張らない感情営業術で営業苦手を卒業しよう。